今朝はヘブル人への手紙の最初の部分です。先週はフィレモンという短い手紙から学びました。そのフィレモンの次がヘブル人への手紙、比較的長い手紙でありますけれども、今日はその最初の部分を学んでいきたいと思います。では最初の部分を読みます。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、豊かきところで大いなる方の右の座に着かれました。この最初の3節ですけれども、この3節の中にヘブル人への手紙がのメッセージが紹介されているというか、要約されている、そういうところがあるのかなと思います。この言葉の中でイエス様がどういうお方であるのか、そしてその方が何をしてくださり、今何をしておられるのか、そしてその方によって私たちが今どういうものであり、どういう立場にあり、どう生きるべきかということをですね、教えてくれている箇所かなというふうに思います。最初の部分は、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られました。それは旧約聖書を指している表現であると思いますけれども、そして、聖書というのは旧約と新約がありますけれども、全体を貫いている神様のご計画がありますね。創世記から黙示録まで、こう一本の筋のようなものが、貫いています。神様の、救いの計画、愛の計画といいますか、でそれが、比較的はっきりと分かる箇所というのが、この創世記の12章の1節から3節のところです。この創世記の12章のところですけれども、このように書かれています。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。私が初めてこの箇所と、そのこの箇所の意味を学んだときに、鳥肌が立ったというか、もう大きな衝撃を受けたというか、要するにこの言葉の中に、アブラハムの時代といいますと、イエス様の時代からさらに2000年ぐらい遡るわけですよね。でそこで神様が語られたこの簡単な短い祝福の言葉でありますけれども、ここに すでに旧約聖書と新約聖書のあらすじが与えられているんだ。私はあなたを大いなる国民とするよ。この時点でアブラハムには子供がいませんでした。アブラハムの妻は子供を産めなかった。サラは産めなかったですね。で、そのアブラハムに神様が、私はあなたの子孫によって大いなる国を作りますというふうに約束をされた。それだけでもすごいですけれども、それが一つ目の約束です。もう一つの約束は、地のすべての部族はあなたによって祝福されますよ。地上のすべての人がアブラハムによって、あるいはもう少し具体的にアブラハムの子孫によって祝福されますということが約束されています。少し後の創世記の22章のところで、それがもう一回神様によって、何度か神様はその約束を繰り返します。アブラハムはそういう約束を受けたけども、どうも子供が生まれない。大いなる国どころか一人も生まれない、そういう状況にありましたけれども、そして、まあ、神様のこれは、神様の、まあ、奇跡の技といいますかによって、アブラハムが100歳の時にやっとイサクという息子が生まれました。ですけれども、神様はそのイサクを捧げようというふうにアブラハムに命じました。アブラハムは神様の命令に従います。で、今回私たちが学んでいるヘブル人への手紙の11章のところにもそのことが出てきますけれども、アブラハムはどうしてそんなことができたのか。神様を信じたからだ。必ずこの子を、イサクを神様は復活させてくださる、生かしてくださるというふうに信じて、神様の言葉に従おうとしたわけですけれども、実際にアブラハムが捧げる前にもうそれで十分だということで、そのアブラハムの覚悟、心を見て神様はアブラハムの信仰を褒めました。で、その時に言われたのはこの言葉ですね。もう一回あなたに言うよ、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるよ。で、それから、まあ、2000年、ちょっと経ってパウロがガラティアの手紙を、ビトへの手紙を書きますけれども、その3章の16節のところで、この子孫というのは誰か、イエス・キリストであるというんですね。ですから、新約聖書はどのように始まるかというと、私たちのマタイの福音書はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系譜ということで始まります。ですから、マタイが意識しているのは、神様は約束を守る方です。神様の言葉は信頼するに値するものです。必ず成就しますということを言っているわけですけれども、ですから、この時点で創世記の中にもイエス様の約束があったということですね。イエス様は来られる。そして、黙示録の中にこういう言葉がありますね。黙示録の、その前に創世記ですね、の3章の15節のところで、これはアダムとエヴァですから、エデンの園まで遡りますけれども、そこで私たちの先祖であるアダムとエヴァは神様に背きます。神様に従わずに悪魔の言葉に従ってしまう。それで神様との関係を失ってしまいます。その時に神様が彼らに言われたのは、そして、エヴァを 惑わした蛇ですね、悪魔をに対して神様はこのように宣言されました。私は敵をお前、悪魔ですね、と女の間に、お前の子孫と女の子孫ということはエヴァの子孫ということですね、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとに、かかとを打つというふうにありますけれども、まあイメージとしてはこのエヴァの子孫が悪魔の頭を踏み砕く、終わらせるということですね。そういうイメージだと思います。ですけれども、悪魔もこのエヴァの子孫に噛みつきますよ。ですから十字架と復活をここで、表しているんだと思います。ですから復活と十字架によって、悪魔の技というものは滅ぼされた。そしてイエス様は罪というものを、そして死というものを滅ぼしてくださったということですけれども、この言葉は創世記の3章の15節は原始福音というふうにも言われてますね。もうすでにそこに福音がありますよ。イエス様のことが予言されてますよ。十字架と復活がそこにありますよということです。そして、ここは創世記ですけれども、一番最後の章、黙示録になりますが、新約聖書の黙示録の12章のところで、ここにも興味深い場面があります。さて天に戦いが起こって、ミカエル天使長ですね、とその御使いたちと竜の間に戦いがあったというんです。竜とその使いたちも戦ったけれども勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうして大きな竜で、ここは面白いですよ。大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされたというふうにありますけれども、そうするとその黙示録の中で、あの古い蛇というのは創世記まで戻りますね。ですから人類をアダムとエヴァから、そして今日に至るまで惑わすことをしているというのは、その蛇である悪魔であるということですね。ですけれども悪魔の技は必ず滅びますよ。神様に立てつくわけですけれども、今叶いませんよ。イエス様の救いの技によって彼の技は滅ぼされる。そして実際、天使長のミカエルにも勝てないよということがこの黙示録には出てきます。ですからこの聖書というのは、旧約はキリストが来るという約束があります。新約はキリストが来ました。イエスがキリストです。ですから私たちがイエス・キリストというときには、もうすでにその言葉の中にその信仰の告白があります。イエスがキリストである、王である、約束されたメシアであるということですね。そして、またよく言われる表現に、旧約というのは、隠された新約聖書である、新約というのは明らかにされた旧約聖書である、そういう表現もありますね。ですからこの聖書は一本貫いた、これを貫いている、意図というか、神様のご計画があるということです。この計画に、神様の計画に関して、エレミアの29章にこういう言葉がありますね。 これは私たちの日めくりカレンダーで高野さんが御言葉として選んだ箇所でありますけれども、イスラエルが滅びてしまって、そしてバビロンに連れて行かれる、そういう状況にあって、神様は私には計画があるよというふうに言われました。私自身あなた方のために立っている計画をよく知っている。主の言葉、そのように主は言われます。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものですよ。私はそういう計画を持ってます。あなた方は確かに私に背を向けたために滅びてしまいました。イスラエルと国としては滅びました。だけれども私には計画がありますよ。で、よかった、計画があって神様がそれを実行してくれるんだったら私たちは何もすることがないというふうに考えがちかもしれないんですけれども、そうではないですよというところがこの続く言葉ですね。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。神様はいつも私たちの信仰を求めておられる、信頼を求めておられる。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。私たちの心を求めておられるということです。イエス様も旧約聖書に関してこういうふうに言われてますね。これはルカの一番最後の部分です。24章の44節で、すでに十字架があり復活があり、そして天に戻られる前に弟子たちに言われたイエス様の言葉ですけれども、そしてイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうです、私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。この表現ですけれども、モーセの書、そして、預言者たちの書、詩編、それはイコール旧約ということですね。旧約聖書のことです。旧約聖書のことを一番簡単にまとめて言うと律法というふうに呼ばれている時があります。そして律法と預言者、そしてさらに3つ目の要素が入ると律法と預言者と、モーセの律法、預言者と詩編ですね。これで全部です。ですからそこにイエス様のことが書いてありますというふうにイエス様は言われます。そしてそれは全部成就されなくてはならない、成就されますよということが言われています。ですから、そして私たちはすごいなというふうに思うわけですけれども、パウロはテモテの第2の手紙の、一章のところでさらにすごいことを説明します。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるものではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。まあ、そこまで私たちは、旧約にも確かにそういう計画がありましたね。で、さらにすごいことは、この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたということが書いてあります。ですから、そのアブラハムの時代どころではなく、アダムとエバの時代よりもさらに遡って、永遠という私たちにはよくわからないその時間帯でありますけれども、その中に永遠において神様は永遠におられるかですけれども、私たちは時間の中に生きています。その永遠において神が計画を立てられた、それに従ってイエス様が現れてくださいました。今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。ですからそれまではそれは分からなかった。もちろん見えなかったことでありますし、 誰もそんなことは分からなかった。そして十字架の意味も分からなかった。だけれどもイエス様が復活されて十字架の意味を説明してくれて、そして分かったわけですけれども、キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。ですからそれによって私たちが今永遠の命というものを与えられているということです。このヘブルの手紙の最初のところで2節では、この終わりの時には神は御子にあって私たちに語られましたという言葉があります。この終わりの時という表現なんですけれども、よくその終わりの時っていうと、こう週末、その最後というふうに考えますけれども、この表現は、さっき子どもたちと話していましたけれども、表現そのものも終わりの日々という表現ですね。終わりの日ではなくて日々。そしてそれがいつ始まりましたか、それはいつですか。聖書は今がその時ですと教えています。第1ヨハネの2章の18節でヨハネは、幼子たち、今は終わりの時です、終わりの日々ですというふうに言ってますね。もうすでに始まってます。いつ始まったのか、それは、私たちが子供たちと考えたこの、今 AD 2019年ということになってますけれども、で、紀元前というのは BC になりますね。 Before Christ ですね。キリストの前で、私たちにとっては AC にしてくれた方がもっと分かりやすい。イエス・キリストが来られてからっていうアフターぐらいだと分かるんですけども、 AD というのはラテン語なんだそうです。ですからちょっと私たちには分かりにくいところがありますけれども、アンノ・ドミニ、ローマ字をそのまま読めばいいみたいですけれども、死の年という意味ですね。死の年2019年、イエス様が来られて、そして終わりの時が始まった。聖書はそのように教えていると思います。ですから今が終わりの時です。終わりという言葉には目的とかそういう意味があります。ですから神様はイエス様を使わして終わりの時にイエス様を通して私たちに語られたとありますけれども、神様は神様のご計画を明らかにされたということだと思います。それまで分からなかったことを。ですから私たちがコロサイの一章で学んだ言葉にこういう言葉がありました。パウロの言葉ですけれども、私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の聖徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は聖徒たちに知らせたいと思われました。そしてこの奥義は何かということを説明しています。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。それまで明かされていなかったもの、イエス様が来られることによってそれを神様は私たちに、明かしてくださった、明らかにしてくださった。ですからその終わりの時が始まったということです。その、私たちは神様の目的が分かった、イエス様を通して、分かったということですね。でこの中に、私たちはその先ほど子供たちと先ほど礼拝の最初の時に歌った歌の中に、 あなたをたたえっていう歌がありましたけれども、その歌の中にあるように、私たちは何のために生きているのかっていう、そのことを教えてくれている歌だと思いますけれども、私はあなたを褒めたたえるために作られた、あなたの皆の栄光を表すために、すべての状況においてあなたに感謝を捧げるように、私はあなたを愛するように作られました、あなたの足元でひれ伏し、あなたを礼拝し、主をあなたに従うように、私はあなたのために作られました。コロサイの1章の16節のところで、万物は御子によって作られ、御子のために作られましたっていう言葉があります。ですから私たちは、万物の中に私たちを含まれているんですけど、私たちは御子によって作られ、御子のために作られた、そして万物は御子によって保たれています。そして今日私たちが学んでいるヘブルの手紙の中では、この方はその力強い御言葉によって万物を保っておられます。ですから私たちは保たれているということなんです。御言葉によって、神様の力強い御言葉によって保たれている。人間のすごいことは、その御言葉をいらないと言えるということです。ノーサンキューというふうに神様に言えるということです。それが恐ろしいことでもあります。そして人間がしたことというのは、神様が人となって来てくださったときに、その方を殺してしまった。十字架というのはそういうことですよね。それでも復活を通して、神様はそういう私たち、愚かな私たち、救いようのない私たちをそれでも愛してるよっていう、それが十字架のメッセージです。そしてこのヘブル人の手紙の中で、巫女は神の栄光の輝きっていうふうにありますね。そして神の本質の完全な現れである。神の栄光がどのように表されたのかっていうことが、フィリピの2章の6節から11節に書かれています。新約聖書を学んでいる学者たちの中には、ヘブルの最初の部分っていうのは昔の賛美歌だったんじゃないかって、確かに綺麗な言葉ですよねっていうふうに言われる人たちがいます。そしてもう一箇所、これも賛美歌だったんじゃないかって言われているのが、ピリピのこの箇所なんですね。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。クリスマスですよ。人として来られたということです。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。そのようにしてイエス様は神の栄光を表したというんですね。私たちが考える栄光とは違いますけれども、それゆえ神はその方を高く上げ、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白し、父なる神に栄光を期するためです。ですから私たちは神様の本当の栄光っていうものを、イエス様はご自分がどれだけ低くされたのかっていうことから学びます。私たちの栄光って、人間が考える栄光っていうのはどれだけ高くいけるか、オリンピックがあったら誰がその一番金のところに立てるか、銀よりも金、そして銅よりも銀っていう感じで、ですけれども本当の神様の栄光っていうのはどこまで低く 私たちを救うために来てくださったのか、なってくださったのかということであるということをですね。そしてフィリピの教会に問題があったときに、パウロが教えたのは、この姿勢を、心を持ちなさいというふうに言われました。このへりくだった姿勢を、主から、あなたの作り主であり主であるイエス様から学びなさいということをですね。そしてこの力ある御言葉によって万物は保たれています。私たちも聖書を大切にして聖書を学ぶわけですけれども、間違った学び方というのは、ただ知識として学ぶ、それはイエス様の時代のパリサイ人であるとか律法学者たち、指導者たちもよくしてやってたわけですけれども、イエス様は、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています、その聖書は私について明かしているのです、それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。ですから聖書の目的というのは、これを通して私たちをイエス様のところに連れてってくれるということをですね。私たちはこの御言葉を通して神様との関係を深めるということなんですけれども、ですから私たちの聖書の学びというのは、日々の聖書の学びというのは、その目的のためでなくてはならない。そのために聖書を私たちは読むということをですね。ピリピの2章の16節で、私たちはどのようにしてこの神様を知らない暗闇の世の中で光るのか、命の言葉をしっかり握り、人々の間で世の光として輝きなさいということが言われています。そしてヘブルの1章の3節では、イエス様が何をしてくださったのか、罪の清めを成し遂げたというふうにありますね。罪の清めを成し遂げるということは、私たちがきれいになって罪悪感がなくなってすっきりしたということではないですね。まあそれもありますけれども、大事なのは神様と一緒になれる、神様のもとに戻ることができるようになった。ですから十字架は何のためにあったのか、神様が私たちと一緒に生きるために命を捧げてくださった、神様の一生懸命である。ですから罪の清めというのは、それが目的であるということです。これから私たちはヘブル人への手紙を学んでいきますけれども、4章にこういう言葉がありますね。旧約聖書の言葉では、イエス様はどういうお方なのか、イエス様は大祭司である、神と私たちをの間を取りなしてくれる大祭司である、それから預言者である、神様の言葉を私たちに伝えてくれるお方である、王である、すべてを治めておられる、私たちを治める王であり、私たちはその方に仕える。そして大祭司ということで、こういうふうに言葉がヘブルの4章の15節16節にあります。私たちはそのことを知識で知っている、それで満足するのではなくて、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。イエス様のことですね。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は人となって来てくださった。ですから私たちは、イエス様はすべてを知っておられますから、憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に、恵みの御座に近づこうではありませんか。神様のもとに行けるというんです。いつでも。まあ、私たちの祈りがそれを表現しているわけですけれども、イエス様によって祈ります。どこでもいつでも私たちは神の 身元に、御座に行くことができる。ですから、このヘブル人への手紙は私たちにイエス様はどういうお方であるのか、人となられた神であり、そして万物をお作りになった方、それを作っただけではなくて保っておられる方である、私たちの罪をの清めを成し遂げてくださった方である、そして今神と共に、父なる神と共に治めて、すべてを治めておられ、私たちのために取りなしをしてくださっているお方である。でこれは以前もお話したことがあることですけれども、私が尊敬するもう亡くなられた宣教師ですけれども、ハリー・パークさんという方がと子供の息子さんのやり取りですね、ハリー・パークさんの息子さんたちは全員が信仰から離れてしまった、だけれども一人一人戻ったっていう、その中でやり取りですね、一人の息子さんがこういう質問をしました。お父さん、キリストキリストって言うけれども、もし、まあ、彼はヒッピーみたいな生き方をしてたということらしいんですが、ヒッピーはいろんなことを考えますから、西洋、アメリカにいても東洋の哲学とか釈迦とか孔子とか、グルーとかいろいろなものにこう、クリシナとかですね。で、彼の質問は、でもお父さん、キリストよりも素晴らしい方と出会ったらどうしたらいいんだ、なんかいろんな人からいろんなことを聞いてるよ。その時の私、その時のハリーさんの答えが大好きなんですけれども、もう躊躇なくハリーパックさんは、いいか、そういうものに騙されちゃいけないよって言わなかったですね。もしそんな人が出てきたら当然従うべきだって言ったそうです。で、その背景にはハリさんが信じていたのは、ヘブル人への手紙を教える、コロサイ人への手紙を教えるイエス様こそが天地万物の創造者であり究極のお方である。だからもしそれに勝る人が出てきたら、もう遠慮なく従っていいよ。でも、キリストが究極のお方である、すべてを作られて、そしてすべてを保っておられるお方である、万物は御子によって作られ、御子のために作られました、そして御子によって保たれているということですね。その力強い御言葉によって保たれている。ですから私たちもその確信を持って、私たちはそういうお方に愛されているんだということをですね、ヘブル人への手紙を学びながら、考えていきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヘブル人への手紙の最初の部分を学びました。あなたがそこで示されている本当に大きな壮大な真理を言葉を通して表すのはとても難しいことです。ですけれども、この言葉を通してどうぞ私たち一人一人の信仰を強めてください。ヘブル人への手紙は信仰が弱まっていた人たちのために書かれた手紙でもあります。どうぞこの世の中にあって、私たちの信仰を励ましてくれるものは少ないけれども、信仰を弱めてしまう、また妨げてしまうものはたくさんあります。そういう中にあって、どうぞあなたから目を離さないで、イエス様から目を離さないで、イエス様がどういうお方であるのか、何をしてくださったのか、そして今何をしてくださっているのか、 そのことを日々考え感謝し、あなたと共に歩むことができるように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。